回りました。
結構見てる。
10 AM。 見ませんでした。剣鏡の現代美術ファンタスティック。
Today's broadcast is presented with the support of the Strange Store, Contemporary Art Dealers Association Nippon, Culture Vision Japan, Mitsubishi Jisho, and Misato and Rosa.
この番組はストレンジストア、日本現代美術協会、カルチャービジョンジャパン、三菱辞書、ミサコ&ローゼの提供でお送りします。おー、
聞こえてる。
はい、皆さんおはようございます。私、ケンカガミがお送りするケンカガミのオーナーとすっぽんぽんではなく、剣鏡の現代美術ファンタスティックのお時間です。2月になりました。緊急事態宣言が続いておりますので、今日は無観客のオンライン放送でお送りします。今日は完全下ネタ封印、森会長映えの出現も禁止、帰ってきました真面目なアートのお話というわけで、皆さん剣鏡の現代美術ファンタスティックが帰ってきました。番組アシスタントはやっぱりこの方、ストレンジコさんです。
皆さんおはようございます。 SM 東京のストレンジコです。お久しぶりです。ケンさん、
ね、久しぶりですね。
はい、復活しましたね。現代美術ファンタスティの方が復活しましたね、
はい、なんだかんだで僕らはアーティスト、やっぱり現代美術がファンタスティックだよ、ね、メンバーも懲りずにこの2人、いつものヘビとダイフです。
おはスター、おはボーイ小村です。
皆さんおはようございます。同じくおはボーイの大夫です。
大夫君、今日は土曜日だからおはスタの放送はやってないよね。
そうでした。
今日朝早くない？ちょっと大夫君の出待ちをみんな寝ちゃってんじゃん。3密禁止だよね。
でも今日はさすがに出待ちはほとんどいないですね。ドーナツ柄のジャージの女の子以外、あれ普通に通勤途中立ち止まった人たちですよね。
何あれ、オンライン出待ちやってますって書いてあるよ。今そんなのあんだね。そんなに大福に会いたいのかね。
でもラジオは声だから顔見たい、うん、見たいんだよみんな
ね。あれどこだっけ、
出待ちもオンラインしちゃった、
ね、出待ちもオンラインしちゃって全くもうね出待ちの意味なしね。今日はオンラインすっぽんぽんにすればよかったかな。
真面目なアートの話って今日は聞いてますよ、うん、オンラインすっぽんぽんだと下ネタたくさんですよ。
出現しちゃうねこれね。森会長じゃなくて鏡会長って言われちゃうね。
今日は皆さん、うん、現代美術、商協会の、はい、日本現代美術商協会の展示スペースにてお届けしております、
はい、
通称花壇なんです ね。このスペースも花壇有楽町として毎回、はい、あのメンバーギャラリーが展覧会を企画しております、
はい、今回僕も出展してますね。アブストラクション展よりお届けです。
下ネタ禁止なんですよね。
僕はね、台本にある言葉しか今日発しません。
ケンさんには無理です。
僕もそう思います。
でも下ネタが言えなくて精神的に苦痛ってまずいですよね。
今日はね、社長が理事なんで粗相すると理事会の議題になります。
あのスポンサーのね財団のスタッフの方も、はい、このラジオ のタイトル聞いただけでもうひっくり返そうになってびっくりしちゃって、なんで今日はじゃあ現代美術ファンタスティックの方でいきますよっていうことになったんですね。でもあの今日皆さん、この剣鏡の現代美術ファンタスティックはSM 東京からお送りしてますよね。
そうだ。
というのもこれは渋谷のラジオの番組だったんですが、うん、終了しました。
結構何回もこうかぶせたけどね、終了だ。有楽町収録なので渋谷のラジオへの未練もなんだけど、未練たらたらあるよね。
あるよあるよ。もし今日この番組が渋谷のラジオで放送してたらすごいお客様。
そうだね、
来ますよ ね。
今日渋谷のラジオへの未来を語るの6回目くらいかな。まだ渋谷のラジオさんから声かからないですね。
かからないです
ね。
あの渋谷のラジオさん、いつでもお呼びください。
そう
というわけで2021年第1回の、はい、1回目のラジオです。皆さんのね、募るお話もあると思いますが、リスナーの皆さんお待ちかねですので、ケンさん先にテーマを発表いたしましょう。お願いします。
はい、今日のテーマです。あなたの好きなアブストラクション、もしあなたがアブストラクションのアーティストだったら誰になりたいですか。展覧会にちなんだ抽象のアーティストの名前をたくさん出していきたいと思います。今日は張り切ってきますよ。皆さんファックスお待ちしてます。
はい、というわけでテーマが発表になったところでファックス番号申し上げます。お手元にメモをご用意ください。ファックス番号は東京03-6276-1453です。東京03-6276-1453。どうぞお間違いのないようにお願いいたします。またリクエスト曲もエピソードと合わせてご紹介させていただきますので、どうぞお寄せください。ファックスを採用させていただいたリスナーの皆さんの中からプレゼントを1名に差し上げます。プレゼントの内容と当選者は番組の終わりに発表いたします。本日は日本現代美術賞協会のある花壇有楽町よりお届けします。花壇有楽町ではただいまアブストラクションひっくりマークと題した展覧会を開催中です。インスタライブにて生放送収録を行っております。この音声はですね、いつものようにミサコ&ローゼンのエンタメ欄で後に公開いたします。はい、
みんな元気だった？2021年の抱負は何かある？もう2月だけど、バレンタインデーだよ。最近もう毎日ポスト見てる、玄関入ってねえか。
下駄箱じゃないですか、いっぱいこう、
そうそうそう、ザザザザザザってね、それがある。だからほら、C&K でコロナから1年で、
はい、
トイレットペーパーの予言のような展示をしたお二人の話、あ、これ違った、説明だと思いますね。
1年前ですよ、あれ。
そうだ。
で、その1ヶ月後に、うん、トイレットペーパーね、これほら、あのラジオだからビジュアルがないから、ね、説明しないと、コブラさん。
はい、トイレットペーパーをできるだけ多く持つ、うん、そういうパフォーマンスです。
やったんだよね、
はい、
写真作品みたいな、
写真作品とあと映像もありましたね。
で、はい、トイレットペーパーをほらスペースに、
あ、彫刻みたいに、
彫刻みたい
な。だってあんなのまだそんなのあれだよね、コロナの この字ぐらいだった時だったからさ、トイレットペーパーなんて別になくなるとかなかったもん、ね、
そう。でも開催中にあの騒動が、
そう、それでインスタ上げたらすごいなんか不謹慎だみたいな ね
懐かしい。もうあれ1年なんですね。
あのトイレットペーパーまだありますよね。
まだあります。
1億回ぐらい確保しないとなくならないから
。そう、帰ってよかったかもしれない、うん、そうそう、コロナの騒動が終わってもまだ
まだある
っていうね。
次の予言はどうしますか、ケンさん。
次
もう次の予言はもうアブストラクション
で、アブストラクション。次はなんかジェフリーがアブストラクトが来るって
言
って
たよ。ああ、言ってね。
そうそう、だから結構ね、
早かったんじゃないですか、ケンさん。
そうだね、
はい。
はい、
コブラさん、
あとアート界で言えば最近ケンさんをパクったあの広告に続いて篠原牛尾さんのボクシング広告、
すごかったな、あれ。
まずいんですよね。それこれ何なんですか、ごめんなさい。
牛ちゃんですよね。大福
見た、大
福
見ました。俺でもあの牛ちゃんですね。でもあの本当にそのものだと思ってましたけど、全然知らなかった。
あれ牛ちゃんだと思ったんですか、はい、やっぱ思うよね。
え、どこにあるんですか。
え、渋谷の
なんか広告として、
広告出して
映画の、
俺あれ結構前にも気づいてたよ、あれ。
で、あれ牛ちゃん
じゃない、牛ちゃんかと思ってた
んですよ。思ってたでしょ、違うんですって。だってボクシングアートって書いて
る。あのなんだか俳優の子がやってたよね。
そう、こうやって、
あれちょっとまずいね、あれは。
そう、牛が何かと話題ですね。
そうだね、
あの今年の
干支
は牛です
よね。でもさ、あの牛ちゃんのメッセージ読んだ、すごいいいこと書いてあったね。
そう、泣けました
よ、ね、そう、あれはなんかもう美佐子ちゃんが俺にこのちょっと吸ったもんだった時に、ね、同じことだって言ってたよね、
うん、そう
ね、美佐子ちゃん俺に言ったこと
だ
ね。
そう、だからちょっと、うん、あのケンさんもやられた身として感動しませんでしたか。
そうだね、
牛ちゃん言ってくれた、ほら、
あ、やっぱそのパクったやつを見て牛ちゃんがコメントを出した。
そう、自分で、そう、
自分で、
そのコメントが結構いいこと言って
た、なんかその、
いいことっていうか普通のことなんだけど、
なんかその多くのその人気を得るために、うん、そういうアーティストが精神を注いで
命
がけで作ったものを
簡単に使うなんてね、
そう
考えないね。
で、それを例えばその私たちみたいな人が言っても埋もれちゃうんだけど、牛ちゃんみたいなやっぱ大御所が言ったところは泣けたなという話なんですね。はい、
急に真面目になりましたね、
うん。
現代美術はデザインの世界に対してすごい寛大じゃないですか。東京都現代美術館でだってああやって石岡英子さんの展示してますよね。
ちゃんと本当広告も芸術をリスペクトしてほしいですね。僕も写真やってるんで。
本当だよね。広告ってね、僕結構好きなのあるんですけど、歴史的に見てキャッチーだったり、今見ると斬新だったり、尊敬してるの結構あるんですけどね、その時代にしか流れてないじゃない広告って。だからなんか広告の人もアートをきちんとリスペクトした方がいいっていうか、あのもうあの考えてほしいね、ちゃんと。
そうですね、
なんかアートディレクターとかグラフィックなんとかとか言うけど、考えてないじゃない。
そうちょっといいなと思ってやるのも本当にやっ
ぱ結局多分打ち合わせでね画集置いて打ち合わせしてると思うんだよ、ね、私たちそれでこういうのどうですかってクライアントだと分かんないわけじゃん、
うん、
全然何ですかそれってなんとかなんとか有名な人なんですってこういうふうにしようと思ってますって言ったらクライアントだと分かんないわけだからあいいじゃないそれいいって言うんだったらそれでいきましょうってなるじゃない、
うん、
だからそういう多分ね進め方をしてるのと感じがしますね今
ね急に真面目ですね
いやそうじゃない
真面目か
あんなってぴったり似ることなんてないでしょ
ないですよねだからケンさんのもぴったり似てましたよね
すごかったよね、
うん、でも あれを真面目な話なんですけど、うん、あれを法律で守るのは無理ですよね
なんか
やり方手法だから
そうなんだ
よ、ね、だからもうそのクリエーションする人のモラルにちょっと関わってくる可能性は、
うんうん、あとその牛ちゃんのも読んだけどなんかやっぱりこう真似してたりしてるだけじゃ あれにならないんだって裁判所勝てないって書いてあったねだからそれはもう手法だからそれがあの人のもう完全の
特許
取ってればいいんだけど別にそんなの子供が牧師絵の具つけてあってたそれ訴えられないだからそれと一緒で、うん、あれはもう広告として使っちゃったから問題のことがあるんだけど、うん、難しい ねだからそれとほら真似された面白いものもあるじゃない中にはね
パロディ的なね
そうだからその辺のセンスが多分こう
オマージュと、うん、オマージュとその本当に、まあ、パクってるののギリギリのラインなんで法律で今ちょっとやるのは難しいってことじゃないですか、うん、オマージュってでも表面的にはかなり分かりますけどね分か
るそれだと真似をするんだったらなんで仕事をその人に頼まないんだって話だな
そうですよね
だってそんな誰かの手法だって大福の写真っぽいのちょっとやっちゃおうですよ大福に頼めよ
そうです
よ、ね、剣鏡みたいなあの日本語だと俺に頼めばいい
そうですよ、ね、
ボクシングだと牛ちゃんに頼めばいいわけ
そうなんです
なんでそこを飛び越えて
違う人が
スースがやるのかなそれが全く理解が分からない
ね、
すごい朝のニュースっぽい
え
朝のニ
ュースだ10時
普通に考えてもそうじゃん
だってスッキリ
スッキリスッキリ
スッキリスッキリしない
かはいじゃあ盛り上がってますが前半結構もう時間過ぎましたんで、ね、最初のマックスですお願いします
はいそうですね下ネタをやらないと普通に真面目なラジオになっちゃうはい最初のセファックスですケンさんおはようございますコロナ大変ですね朝からご苦労様です僕はケリーになりたいです僕のアイドルですエルズワースケリーですあんなハードにカラーフィールドとかやってるのに元ネタがすごい素朴でほっこりします変形キャンパスがくしゃっと潰した紙コップの形だったりとかです小金井市の今は短髪のイケメンさんからの投稿です朝から爽やかですね僕もねケリー大好きですケリーってつく人はやっぱかっこいいねマイクケリーとかねエルズワースケリーとかね僕の作品にも登場しますね日本だとどこで見れるかなケリーの作品は
東京現代美術館にありません
あるある
高松の宮の世界文化賞を取ってるよねケリーはねケリーとか友達みたいに言ってるけどケリー様って感じのやつヨン様的なね
はいあのリスナーの皆さんにとってはどんなアーティストかとあの説明した方がいいと思うんです
そうだ、ね、
まあ21世紀20世紀を代表するアメリカの抽象画家でしていわゆるハードエッジ、うん、あの色面の輪郭が目立つっていう風、はあ、あの代表的な、はあ、そういう代表的な作品を作った作家です、うんうんうん、であの変形キャンバスにね、うん、色彩を施したあの数々の作品を残していますあの、うん、カラーフィールドっていう言葉も結構ケリーの作品から言われることが多いと思いますね、うん、あのジェフリーさんもう一回あの見せたりください、うん、ケリーってこういうアーティストです、うん、
カラーフィールド、はい
もう海外の美術館特にアメリカに行ったらゴツゴツコレクションされててもう本当にいい美術館で飾ってあるもんねほんとね大福の携帯でネット検索してください
2015年に亡くなってますね92歳。
あ、本当に巨匠すぎて、
ね、
巨匠なのにまだご存命っていうアーティストまだいるじゃないですか、うん、ケリーも最近まで生きてて同時代に現代美術を発表してるんですよ僕たちはどうですか、
ま、いいこと言い過ぎじゃないでも本当にこのさ92歳とか何歳とかでももうアーティストってなんかいいよね
こ
うずっとできる仕事じゃないだからなんかすごいいい仕事だなと思いますけどね
いい朝の番組っぽいですね
すごい
どんどん良くなるから年取るより年取るから
そうですねそうですね
じゃあ続けて次のファックスをお願いします、
はい、ファックスくれたのは代々木の住まいの歳三さんです難しい質問に挑んでますね考えたこともなかったのですがいっそロスコになってシーグランビルの作品を完成させてから死のうかと思いますマイク・ロスコ
シーグラム、うん、
シーグラム壁画でしょ あれをシーグランビーのレストランに飾る飾らないで結局飾らなかったよ。話が長くなるからサクッと省略するけど。
ああ大丈夫ですよ、説明してもらっても。
わかんない。
ないですよ、
空間全体で見たかったからとかいうやつですよね。
あのね、多分あれですよ、高級レストランとかで。
ああ、
そっか。だからそんなところに俺の絵飾らん
みたいな。うん、あそうそう、レストランの部屋にロスコって今思うとすごいかっこいいけどね。まあだけど難しかったんだろうね。
皆さんロスコ好きですか？
好きだよ。
好きです。なんかなんですかね、やっぱすごいあの絵の前に立つと
重い
っていう、なんか
あの人すごいこうなんかこう考えて色つけてるでしょ。なんかこう
He's thinking, right?
He's thinking
カラーバリエーション
じゃん。そうだよね。
あ、そうなの。
なんか意味があるみたい、その配色と。
へぇ、
順番とかね。
いや、私そこで結婚式したんですよ。
ああ、
ロスコチャペルで。
へぇ。
でも写真がないんですよ。
え、
なんか絵の中で結婚式してるからロスコチャペルだから。
か
禁止、撮影禁止で。
禁止なんだ。
禁止なんだ。
だけど飾ってあるんだ絵が。
でっ
かい絵
は
真っ黒じゃない。
真っ黒と紫みたいな、ダークなそのなグレーみたいな空間でめでたい結婚式やるすごいイベントで、それでヒューストン、
葬式みたいな感じ
で。そうヒューストンのメニル財団っていうところにロスコチャペルっていうのがあるんですよ。
あるんだ。
行きました。
いいの、行きたい。
そう、コブラとも連れて行きましたよ、私。
はい、
そう、いいですね。はい、というロスコの話をして。
ロスコの話か、ロスコ、うん、いいね。
ロスコ
ロスコロスコロスコってい
いよね。
ロスコ
ロスコいいよね。
ああロスコロスコいいよね。
ロスコ持ってる人っているの、コレクター、日本人の。
あれじゃない、川村とか。
それだってもう美術館じゃないですか。
あ、そっか、
美術
館。個人では買えないか、高すぎて。
もうあるじゃん。
多分いると思いますよ。
いくらぐらいですか？
ロスコ。
うん十億円。
何億じゃないんです
よ。うん十億円。うん十億円ですよ。
財布見てみようか
な。財布見ますか？
4000円しかない。
え？ケンさん欲しい抽象の作家とかいるんですか？
いや、あるよ、いっぱい。
どれですか？
お金あったら。
え？
どれですか？誰？何が？今、誰が欲しいかな？
ケリーとかやっぱ欲しいんですか？ロスコ？
ケリーの絵とか家建てたら欲しいよね。
とかね。そうですか。
ケリーとか教育に良さそうですよ、
ね。あ、そうだね。
何の形、うん、とかって
言って。そう。だってあの人とかあれでしょ、こうちょっと家から見たこうちょっと夕焼けでなった影とか、そこからインスピレーションでしょ、こうちょっとこう。
あ、そうなの。
そう。結構だからあの単発イケメンさんみたいな、その元ネタが結構素朴で、
そうほっこりしてるやつ。写真の画集もあるよ、あの人が家の近所と。それがそのままこうペインティングになったり。
さすがあのケリーを作品の題材にしただけあって結構見てますね。
そうです、昨日勉強してきたのに。
じゃ あ, あのリクエスト曲じゃないですか、もう。
はい、はい、行こうかですね。はい、ここでそうそう最初のリクエストいきましょう。大福君お願いします。
はい、紹介します。昨日久しぶりに会社に行きました。リモート作業だったので久しぶりに同僚に会いました。本当に3週間ぶりでした。でもちょっと年配の女性の上司に会ったら言ってることが全然わからなかったんです。でもリモートで久しぶりに人と話したので、ああなっちゃうなんてちょっと可愛いなと思いました。でも確認したいことが一つも解決しないので、なんで出社したのかわからなくなりました。そんな僕のためにリクエストをします。江戸川区お住まいのワンコワンコさんからいただきました。曲は DJKK で、言ってることが全て抽象的なおばさんの会話です。どうぞ。
なんだかこの前食べたあれ、長いくちゃくちゃくちゃってしたやつ、あれね、なんかちょっと茶色くてヒューヒューってしてザバザバっとした、なんかちょっとシュッシュッシュッってやつね。そうなんだっけ名前、あらやだ忘れちゃった。なんだっけ、ちょっとあれよね、なんか茶色くてヒュシュシュシュってなってて、なんかフィフィフィフィってなってるやつよね。そうそのシュシュシュっていうの、フィフィフィフィフィってなってるやつ、なんでしたっけ。あらら、なんだ、もうほんと忘れっぽいのよね。シャッシャッシャッってなって、フィフィフィってなって、ちょちょちょってなって、上からプラプラプラって垂れてるやつ。え、上からプラプラプラって垂れてたっけ。垂れてたじゃない、パラパラパラ、あーパラパラパラ、ちょっとなんかシャッシャッシャッってなんかピッピッピッってなってるやつね。そうそのシャッシャッシャッってなってピッピッピッってなってるやつ、フィッフィッフィッってやつね。なんだっけ忘れちゃった、もうフィッフィッフィッよね。そうフィッフィッフィッ、 シャシャシャじゃなくてフィフィフィって、あのニュヌニュヌっとしてだっけな、まあヒュシュシュフィってフィフィフィよね。フィ。
Hi, this is Chris Sharp from Chris Sharp Gallery in Los Angeles, and you are listening to Ken Kagami's Gendai Bijutsu Fantastic.
Hi, I'm Ella Fleck, and you are listening to Ken Kagami's Gendai Bijutsu Fantastic.
Ken Kagami no Gendai Bijutsu Fantastic.
面白いね。
ちょっと変ね。
So strange.
It's a strange store.
通販は絶賛やってます。ストレンジストア。はい、DJ KK オリジナルの言ってることが全て抽象的なおばさんの会話という曲でした。一曲ですね。というわけで今日お邪魔しております。アブストラクション展ですが、これについてちょっと話しましょう。お話ししましょう。紹介します。話しましょうか。小原君どう？はい。
リチャード・オードリッチがすごいですね。あと、八重樫由衣さんも素晴らしい。
ラブですね。マーガレット、すごいな。
大学そういえば47カナルを展示してやってもあるね。
大掛かりなグループ展に出てました。マーガレット・リーはニューヨークでは有名ですよね。
あのマーガレットさん今回展覧会に出てますけど、あの47カナルっていうニューヨークのギャラリーのねファウンダーでも知られてますけど、あの他にどんなアーティストが出ているかと言いますと、
はい、
じゃあ全部紹介しますね。
はい、
鏡健さん、リチャード・オードリッチ、竹崎和之さん、八重樫由衣さん、バーガス・ピーリーさん、トレバー・清水さん、南川志門さん、パウロ・モンテーロさん、マーガレット・リーさん、安村隆さんというあのミサコ&ローゼンファミリーのアブストラクション展になっております。
だけどやっぱちょっと変わった抽象展だよね。ミサコローゼンらしいっていうね。
噂によるとケンさんの作品を見に来たお客さんが全く理解できないのでおかんとして帰ると聞きましたよ。
もうだって今回下敷きだもん。
そう、実家帰れ
ね、書いてあると思ってちょっと拍子抜けするかな。そもそも抽象自体がほら現代美術よくわかんないっていうね、僕の有名なフレーズにも通じてるんですけど、簡単な表現なんだけど一ひねりしないとなとかね、そんなに本当はひねってないんですけどね。
そもそもカルチャー系のそういった人たちには抽象とかアブストラクションっていうアイデアの土台がないから、いきなり現代美術に足踏み入れてわかんないみたいなポカンとしちゃうんですね。僕はファーガス・フィーリー大好きですね。大福はこの展示で誰がお好きですか？
やっぱ僕はですね、
はい、
マーガレット・リー姉さんですかね。
へえ。やっぱ圧倒のなんか、あのね、存在感というか、
かっこいいよね。
かっこいいですよね。
かっこいいですね。
あの今日新作の本も展示に入れましたので、皆さん今日ぜひいらして見に来てください。はい。というわけで、ここでお知らせです。ファックスが先ほど締め切らせていただきました。本日はたくさんお寄せいただきありがとうございます。番組終了までできる限り紹介させていただきます。
はい、はい、次のファックスいきましょうかね。宮城県にお住まい西巻三郎さんからいただきました。僕が選ぶのはリチャード・オードリッチです。理由はどうしたら案内が書けるのか理解ができないからです。できるなら制作しているところを早くは覗きたい。
ぶっこアーティスト
なら絶対マークロスコです。絵の向こうに神が見える。もう一つ続けて紹介します。東村山市の黒ごま寒天さん、絶対にリチャード・オードリッチです。すごい人気だね。筆やナイフの動きをたどると気持ちいいスピードで動いてて、描いている最中とても楽しそうなのでオードリッチ人気ですね。僕も大好きです。前回ミサコ&ローゼンでやった展示のステートメントでオードリッチになりたいって語ったんですよ
ね。
素敵なアーティストですよね。オードリッチの出現により一時期ニューヨーク中がああいう作品になっちゃうみたいなブームがありましたね。
そうそうたるメンバーの中に実際に向かって窓際に向かって僕の映像がね今ちょっと流れてるんですよね。あの映像何言ってるか分かんないって言われるんだけど、言ってることがそもそも抽象的で分かんないっていう映像だし、ロスコも人気だね。ロスコって芸能界で言ったら菅原文太とか高倉健かな。
ポロックは勝慎太郎みたいな感じですかね、
うんうんうん、死に様も豪快だしね、叫びたりな感じも。リチャード・オードリッチはね、若くして演技派の仲間入りした俳優みたいな感じだね。 松坂桃李とか高橋一生さんとか
ですね。いや佐藤浩市さんとかかもしれないよ、意外とね。
意外とね、うん、ここで皆さんに聞いてみましたということで、私のあなたのアブストラクションアイドルは誰だっていうのをやってみたいと思います。そうだね、でランキング形式ですが、まずケンさんお願いします。
は
い、
僕はね、ランキング1位はね、ランキングこんな感じ。3位ラウル・デカイザー、第2位ジョアン・ミッチェル、そして第1位はフィリップ・ガストンです。ラウル・デ・カイザーも後からの三船敏郎で、もしくは現代で言えば水谷豊みたいな感じかな。
はい、はい、はい、僕はもう
否定してもらってもいいですよ。
僕はあれですね、1位は八重樫由衣。
誰
?1 位から言っちゃってるじゃないですか。
もう1位から行っちゃいますよ。
ヒューヒューだよ、もうね、八重樫コブラ、南海キャンディーズの山ちゃんと蒼井優みたいなカップだよね。
そうですかね。
そうですかね。否定してない
どうですかね。
芸能人に例えるの面白いですね。
面白いよね。
あのアイドルランキング、
ね、僕は1位がそれ八重樫優衣さん、うんうん、2位ちょっとブリンキーパレルモ、うん、で3位がちょっと変わったんですけど、うん、フランクステラですね。
あ、フランクステラ、結構交差のところに。
フランクステラですね。
ちょっとステラの写真とかない
の？あ、大丈夫です。こういう感じです。フランクステラ絵にしたりしてるので。
はい。で、大地さんどうですか？
僕はですね、3位マイケル・クレバー、2位デクーニング、1位ハンス・ホフマンです。
多分マイケル・クレバーが一番誰だって感じだから、ちょっとジェフリーさん、どんな作品、それで見えますか？インスタの方、はい。
僕の4位はね、マイケル・クレーバーだったんだけど、
被りましたね。
だけどね、マイケル・クレーバーとフィリップ・ガストン迷ったの1位。
あ、ガストン入ってない、入ってるか。
1位でしょ、
はい、
マイケル・クレーバーとね、ガストン、この迷ったの1位が、はい、マイケル・クレーバーにしようかなって。5位、はい、そう。
それで4位と5位も入れちゃったんです
か。そう。で、5位がデビッド・リードっていう人で、ストレンジコさん、マイケル・クレーバー大好きだよね。本たくさん持ってるしね。
そう、
本
そうなんですよ。マイケル・クレーバー結構私のアイドルですね。うん、でもなんか神って言われるとやっぱりダンバンゴールデンなんですよ。そうね、そうオードリッチやっているギャラリーなんで、うん、こうそれならではの話 でやっぱオードリッチやってるからダンバンゴールデンね、うん、ダンバンゴールデンやってるからオードリッチみたいな影響がちょっと大切なんですよね。作家の名前がたくさん出たので説明しないとですけど、うん、今出てきたアーティスト名はですね、カタログに出てるんです。ジェフリーさんの黄色いカタログ取ってきてください。2019年に国立国際で開催された中小世界っていう展覧会のカタログがあるんですね。でこのカタログを見れば有名なところは今言った名前大体全部制覇できるというですね感じです。はい、
あ、来ました、
これです、これに出てます。ということで、リクエスト曲ですが、まあ、もう一つファックス紹介しましょうか。これはね、ぜひコブラさんに読んでいただきたいんですけど、うん、
はい、じゃあ紹介します。静岡にお住まいのミキミキさんからいただきました。釣りばっかすんなよ。僕は他のアーティストになってみるなら八重樫由衣さんになりたいですね。自分にはできないものなので、どんな感覚なのか知ってみたいです、とのファンレターのようなお便りでした。ガシやったよ、やったよ、ファンレター来たよ。
ニューヨークで来て生きているかな、
聞いてるかな、
あ、聞いてるかな、
ガシ聞いてるかな、はい、盛り上がりましたが、じゃあここで曲の紹介をもう一回です、はい、じゃあまたコブラさんお願いします。
はい、紹介します。もうすぐ春ですね、はい、僕はスターリングルービーの作品が大好きで、高石ギャラリーに展覧会を見に行きました。彼の作品はメラメラと本気が伝わってきて燃えるような気分になりました。でも僕は高石さんのイケメンぶりにもやられてしまいました。最初は後ろ姿しか見えなくて、ハイの刑事さんみたいな渋いおじさんがスペースにいるなと思ったのですが、高石さんでした。高さんかっこいい、スターリングルービーの作品も素敵、そんな一日になったのを覚えています。その日の思い出にこの曲をお願いします。リクエスト曲はケンノフスキーの名作シュリグリーペンシルとブルーバンブー、そして私のジャパニーズティーカップです。どうぞ。
んばんは。ミニアポリス美術館のリッター・ガブリエルです。皆さんはケンカガミさんの現代美術ファンタスティックを聞いています。
Sveiki, mēs esam Zena Ocko, mēs esam no Kim Laikmēs mākslas centra Rīgā. Un jūs klausāties komēdijas radio programmu, ko izpilda Ken Kagami's ar nosaukumu Gendai Bijutsu Fantastic.
Hello, this is Mark Rothko. And you are listening to Ken Kagami's Gendai Bijutsu Fantastic.
Ato tte ii ne!
Ato tte tanoshii yo ne!
Gendai Bijutsu Fantastic!
We are Misako and Rosen! Misako and Rosen present Abstraction at Karan Yurakucho on view through February 21st. A literal exploration of contemporary approaches to abstract painting. Abstraction features masterworks by artists such as Richard Aldrich, Yui Aigashi, Fergus Feely, and others. Also on view through February 14th is Trevor Shimizu's Hudson River and More, an exhibition of landscapes both grand and small at the Misako and Rosen exhibition space, only in Otsuka.
はい、ケン・ノフスキーの名作ね、シリグレーペンシルとブルーバンブー、そして私のジャパニーズティーカップでした。これはね、シリグレーの鉛筆をいただいたんで、それで湯飲み叩いて、青竹踏みを床でこうスリスリさせてた曲でしたね。アブストラクションの点だし、現代音楽みたいでいいでしょ。モートン・フェルトマンとか。ジョン・ケージみたいでね、
よかったです。
よかった、
本当ありがとう。
ちょっと現代音楽っぽい感じ。
なんか
やろうかな、こういうの
すごい
っすね。あ、でも C&K でできるかなと思います。
よかった、本当、
はい、C&K のめちゃくちゃやるんじゃないですか。
やろうか、次なんかちょっと現代音楽的なパフォーマンスみたいな、はい、
でもほら、ブルーバンブーとか、
そうそうそう、
そう、このオブジェクトを
使ってやるのがいいよね。
やってんのもいいし、
アルバムリリースしますか。
あ、
ちょっとレコード
レコード作りたい。
あ、レコード作って、もうジャケットが
バイナルレコード
マジで
いいじゃん。
やった、
サンドやりたいよね。
え、じゃあ
シアンドキャやろうよ。次
ちょっとジャケットの写真を
お願いしていいね。
大福
さんお願い。頼むよ、これこっち系か、じゃこっち系、こっちかもらって
はい、
やっぱレコード、レコード、レコード発売。ちょっと待ってください。
レコード発売メモってる。
はい、モートン・フェルトマンといえば作風でガストンと喧嘩したんですよね。
初期のガストンとのがっつり抽象だったんだけど、急に作風がちょっとアニメみたいになっちゃった時に信じられないってフェルトマンが怒って絶交しちゃったんだよね。前も聞いたけど、僕がいきなりうまい絵とか描き出したり、ノーボーとか言い出したら、大福いきなりヌードしか撮れないとかね、小林くんがいきなり気取ってミニマルムールアートとかやっちゃったとかしてね。
どうしますか。
どうする、
どうする。あれですよね、だからケンさんがすごい本当真面目なペインティングを作り出して、暇さが超ブチ切れるみたいな。そ
して
顔も似てるし、ちょっと
尊敬してたのにみたいな。
信じられないよって腕立てて。
いや、だけどちゃんと絵が描けんだったら描きたいんだよ、本当は。
あ、本当ですか。
描けないから、こういうことしかできない。
ああ、
そうそう、それ
のそのステートメントで言ってますよね。
そうそうそう、本当は描きたいんだけど描けないっていうところがその制作の源になってるから、僕の場合はね。
僕も最近絵始めたんですけど、
コブラくなってうまいじゃん、そう。
卵がどんどんうまくなってます。
すげえうまいよね。
卵の絵は
やっぱ美大出てるって感じがするよね。
美大に行かれてすごいっす
よ、ね、すごいよ。まあね、やっぱ絵が描けないと入れない、
ね、いや、まあそうですよね。
でしょ、
はい、
すごい
すごいんですね。
すごいよ、
基礎が基礎がすごい。
ありがとう。
マジ絵あんちゃんと描ける人とすごいと思う。
ケンさんってあれですか、デッサンとかそういう線画みたいなのですか、スタイリストかって。
でも何にも勉強してなかったもん。何にもしなかったもん。もう何にもしてないです。
でもね、厳しいですよ。
ん
そのだから予備校に行かなきゃいけないじゃないですか。絶対に、まあ絶対でもないけど、まあ行かないと結構厳しくて、で、ほんと365日さ、朝から晩まで絵描く。
嫌だ、そういうの。
いや、まあだからそうやれば誰でも上手くなるんですよ、本当に。
だずっと算数の勉強したら算数できるみたいな感じ。
そうそうそうそうそうそう。
まあだけど
それができない。
できない。 書きたくないってなるじゃん。
だって上手くなりたいだろ。
でもその上手くなった後の話ですから、アーティストは。
お、北谷社長。
芸大批判ですか。
芸大批判じゃないです
か。
芸大
本当だよね、美佐子ちゃん。だからほら、
まあ、ちょっと上手いだけのやつはちょっと面白くないですよね。
ほら、
だいぶ始まったぞ。
あ、始まった。
例えば
いる。
お、大君、芸大批判
ですか。有名な人でいる誰が。
いや、でもほら、ある一定の大学の面白い作家がいるっていうとか、そこにやっぱそういうコミュニティがあるんですよ、きっと。
まあそうですね、うん、まあ上手いだけじゃ全然ダメですよね。
そう、
とはいえ、とはいえですよ、抽象画家ですごい人ってやっぱ上手くないですか。
抽象の下手な絵とかも嫌じゃないですか。
あ、それはすごい。
いや、でもすごい、センスを要するんだよね、抽象は。
抽象の下手とか嫌ですよ。
抽象なのに下手ってね。
ロスコの絵とかやっぱ描けないですよ、同じ色使っても。あの、なんていうの、まあ、八重樫さんもそうだけどさ、売ってる色、まあ、混ぜてない場合もあるから、その売った色をそのまま 塗ってる だけっていうか、だけなんですけど、やっぱ例えば4色ぐらいであの画面を持たせるっていう、なんていうの、よく見えるじゃないですか、やっぱいいものに。それの説得力の技術のすごさ、まあ、
ここだろうね、
腕の見せ所。
そうだから、まあ、ケンさんでいうマジックで描いただけだけど、それが個性がちゃんとあっていいみたいな。すっきり。
次のパックできますか。
はい、はい、どこだっけ。はい、初見です。はい、はいはいはいはい、おはようございます、高尾のジーコです。あ、私はアグネスマーティンになりたいです。マーティンになって長い棒を使って線を描きまくりたいです。
あ、アグネスマーティン、
さすがジーコちゃん。アグネスマーティンはジーコちゃんの作風にも影響があるのかな。お次です、浦和のカズちゃんさんからいただきました。僕はアグネスマーティンになりたいです、尊敬しています。なので本当はなりたいなんて言えないけど、アメリカを旅してアグネスマーティンの作品をたくさん見たいです。アグネスマーティン人気だね。今日は皆さん短いのでもう一つ紹介します。中野区にお住まいの花坂じいさんよりいただきました。ケンさん、小倉さん、大福さん、おはようございます。私は絶対にサイトンブリーです。流行りスタイルのない普遍的な抽象を作れる、でアーティストじゃなくても憧れます。出たさんね、来たよ、
サイトンブリ
ー。アート界のドンドン、
ね、
ドン、
大御所の歌舞伎俳優みたいなね、泣く中村吉右衛門さんみたいな感じかな。
いや、高倉健かも。あ、
そうね、アグネスマーティンがキキキリンさんみたいな感じでしょ。でアグネス・マーティンとサイトンブリも最近まで存命だったから、古代時代にアーティストやってるね。
またいい話ですか、ケンさん、うんうん、でも抽象はやっぱり演技派で個性派ですよね。もっとメジャー化しないと、スマップみたいに。
でもキムタクとかはやっぱり人気の抽象絵画のアーティストって感じじゃない。
具象絵画、
あ、間違えました、具象絵画、失礼しました、具象絵画ね。五郎ちゃんとかセンスのいい抽象絵画って感じだよね。面白いね、
感覚、ね、
感覚や
ばい。キムタクってどうですか。
今春くんとかスマップみたいな感じです。
スマップみたいな感じですか。そうか。あ、じゃあ自分のほら、今外国の大御所の方の名前が出てるので、はい、例えばほら自分の身近な抽象絵画やってる人も、コブラさん、ユイさんとかいますけど、
ユイさん
友達で今春さんとか、早乙女哲平くんとかいっぱいいるね、シモンさんとか、
はい、
いっぱいいるじゃないですか。
そうだね、
まあ、八重樫さんは新垣結衣じゃないですか。
新垣結衣、
はい、結衣だけじゃない。
あ、でも新垣結衣、透明感
が、そうそうそう、ちょっとポカリスエット感っていうのがやっぱあるんですよね、八重樫さんには。
肌綺麗だしね。
そう、ポカリスエットの CM っぽいから。
めちゃくちゃ褒めちゃってるよ、さ
っき。だってあのジーコ
さん
は、ジーコさんはあの深津絵里みたいな感じ。
ああ、そうそう、似てますね、若い時とかの。
似てる似てる、
うん、
でしょ、
うん、
ですね。あと他に誰
か、
顔とか
雰囲気、顔の話、
顔の話。
ジーコさん、ま、アグネス・マーティン好きっておっしゃってますから、うん、あの、あながち、あの、遠くないじゃないですか、彼女の作風。
そうだね、
遠くないですね。アグネス・マーティンさんはかなり農村のおばちゃんみたいな感じですもんね。
そう、
だから最後のジーコちゃんはもうあれだよ、髪とか超短くしたよ、アグネス・マーティン。男か女か分かんないみたいな。
でもアグネス・マーティンの住んでた家に勝手に別の人が今住んでるんですよ、行っちゃった人がいて、あのプチローブ・ノアの阿部芳生さん、
行ったんだ。
なんかアグネス・マーティン のインスパイアしたジュエリーを作りたくてその辺旅してたんですって。でなんかアグネス・マーティンの家にコンコンと言って、あのすいません見せてくださいみたいな。
すごいね。
でアグネス・マーティンのスタジオの形がそのまま残って、わーとかって言って、なんかもう住んでる人がポカーンとしちゃうみたいな。
へえ、全然別の人が住んでる。
全然別の人が住んでる。勝手に行って。
そのアメリカですか。
アメリカ
田舎の方でしょ。
サンタフェ。
サンタフェ。
サンタフェだ。宮沢りえだ
よ。宮沢りえインスタですかね。そう行っちゃったんですって。すごい斬新な話ですね。
すごいね。
いい
ね、
それ
ね、行きたい。
行きたいですか。はい。じゃあそろそろ最後の。
はい、そろそろ最後のセットですね。はい。
じゃあ最後ですけど、うん、なんかちょっとお二つあるんで。
紹介する。
はい、お願いします。
はい、じゃあこちらの方からいきましょう。うどん県にお住まいの竹やぶ竹次郎さん。僕はカジミール・マレービッチになりたいです。金曜か高曜かとても気になります。ロシア人、ね、出ました、バンギャルド。この人顔がいい感じだよね。今のアーティストってみんな普段着で写真写るんだけど、マレビッチはスーツタキシードみたいなの着てる写真しか見たことがない。
見ます、あの
中小前衛
かっこいいね。
ケンさんね、ほら遠くないじゃ
ん。え、遠くない。あ、遠くない
でしょ。
え、鏡さんに、
うん、
あ、似てますね。
いい感じ。ケンさん
今見ると結構見慣れた作風ですよね。でも珍しかったんだろうな、
ね、当時はね。広告とか使われてたよね、なんか香水の広告とか ね、
うん、え、最近ですか。
昔。この人何年、ジェフリー。
1888年。
昔の話。
1879から1935。
へぇ、50歳ぐらい。
生まれる前には
40歳ぐらいで死んじゃったんだ。
うん、遠いですね、若
死に。あ、え、抽象画の死にの人は誰ですか。
誰がやったの。
誰、モンドリアン。
え、でもあれじゃないです
か、ファーストアブストラクトペインター。え、モンドリアン
違うの。流行らせたんですよ、みんな。あのアメリカの抽象表現主義の話とか結構出てるでしょ。あれ国を挙げてブーム作ったんですか、アメリカが。ホロックだなんだっつって。
ニューヨークスクール。
そう、ニューヨークスクール。デクーニーが大福の好きなデク
ー
ニ
ー。国を挙げてってどういうこと
なの。国があれで展覧会回して有名にして
た。 あれがだからあれで発端でドーンってきた。
そうそう、だからそれがなんかそのパリの画家っつったら、アートしたパリが中心だったのがニューヨークが中心になったきっかけって言われてるんですよ、うんうん、
なるほど。勉強になるわ今日のラジオは。
だけどあのニューヨークスクールがなかったら今ないだろ
うね。ないないですよ。そうそうそう、
確かに。
こんなここでデクーニング好きとか言ってないです
よ。
やっぱでも日本少ないですよね、そういう抽象。
まあ近代美術でやっぱ生物化とかが発達したから。でもほら具体とか、
そう、
ああいうのがどっか抽象になるの。
最近はね、マレービッチ。
マレービッチ。
なんか英語でいいですか。
はいはい。
He is in the news. I think なんか一番有名なペインティングは真っ黒じゃない。
うん、
もしかしてなんか underneath the painting、うん、ちょっと racist joke。
あ、本当。
え、書いてあるの。
そう、ジェフリーがしたのはあの有名なの黒い絵の向こう側にちょっと、うん、あの差別的なジョークが書いてあったんじゃない
か。あ、むちゃくちゃかっこいいね、それね。見えない人だけど、
そう、でもちょっと
面白いな。
Maybe cancel culture, cancel culture. Maybe racist joke. Like a black square.
あ、ちょっと良くないことが書いてあった
んだ。
あ、
書いてあるんだ、うん、面白いね。
そう、今だったら森会長みたいな感じ。
あ、そ
う
か。
は
ぁ、ウィットに飛んでるね、
うん、多分ウィキペディアである。
あ、ウィキペディアであります。
この間僕芸大の卒業制作展に行ったんですけど、うん、やっぱ少ないですよね、抽象が
やってるのが。
本当、例えば八重樫さんみたいにこうバンバンバンみたいなとか、
い
ないファーガスみたいな感じとかは
もっと結構書き込んじゃうでしょ、みんな。
でもね、ジェフリー京都行ったらいっぱいいたんですって。
抽象、
クリストファーウールみたいな人がいっぱいいたんですって。
あー、いい感じやん。
字が書いてあるってこと。
うん、ランちょっとボッボケちゃった。
もうちょっとなんかフォトカピーペインティング
みたいな。あー、シルクスクリーンみたいな。
ネイサン・ヒルデンみたいな。
ウォーペーパーとか、ウェイ・ガイ
トンと
か。ウェイ・ガイトンとかね。
へぇ、それ良かったの。
まあまあ。Not bad.
あー、そうか。
Not great.
あー。なんか学校によって分かれるんでしょうね。造形も多い。
面白かったですか。
え、芸大の卒業生。
板橋さん面白い。
2人ぐらいいて、1人はなんかキアヌ・リーブスの肖像画描いてる人
そういうメルカリに出てそうな感じだね俺が買いそうな感じだね
そうですそうですそれがすごい良かった、
かっこいいね、
は
い、
造形はでも多いですよね
そうですなんかね造形はねやっぱ先生の影響があるんだろうね、うん、もうそれは歴代とずっと、
うん、あそうなんだ
あの
もう木を削ってみたいな
そうそう末永さんとか
あと先生やったあとあの造形って言ったら早乙女哲平さんの青山めぐろの
そうですね、う
ん、そうそうそう造形ですよね
あ造形家出てる、うん、東京芸大
そう
あと東京芸大すごい、ね、あの高尾のあ違う片山真紀さんもう今造形で先生やってて、
あ、そうなんだ、マキちゃん、
マキちゃん、
すごいね。
だからそういう作家を、まあ、呼ぶっていうのもある
んだ、ね。伝統
なんだね。だ芸大とかいないんじゃないかな、そういうあいるいたら困るね。
杉
戸さん、さんでもちょっと違いますよね。やっぱ
いい先生は芸大に入ってきてるんで芸大が盛り上がるかも。
かもしれないから。
うん。
でも美大ですよ。教えるって難しそうだね。
いや、わかんないです
誰も教えてない
いや、難しくないですよ難しくないですただなんか、いろんな種類の子がいるから、多分
その子に
別に作家になりたくない人もいる
ねいや、そりゃそうだよね、うん、
それこそファッションやりたい人だけど、油絵家にいるとか、
あ、そっか、
で、そういう人たち
に違いに言えないの
か小倉さん何か
僕は工芸家ですクラフトワークです
東京芸大なの小倉くん
違う、あの、たまび
たまびですねだからクラフト工芸の先生は僕のその公表の時は困ってましたよやっぱビデオとか出しちゃうから
いいじゃん
あでもあれで奥村くんも絵画家なのにビデオアーティスト、うん、
あ
そう
なんか工芸家の先生はまたもっと全然違くて現代美術本当に詳しくないから動物作る人たちばっかだからなんかそれビデオが出てきてもなんかああみたいなああそっかね、お願い
しますやっぱ先生の問題なのこれ
いいでもアメリカとかほらいい先生がいる大学に行きたいじゃない、うん、だってシルケオットナップが好きだったら先生やったら行きたいじゃない
そういうのが日本ってやっぱ少ないのか
そうですね最近だから村瀬さんとかがね
そうです
ねいる学校とか村瀬
とかあと千葉くんとかね
あ千葉
雅也くん千葉雅也くんとかは玉美だからまあちょっとずつやっぱ
ちょっと世代が変わってきてる
変わってきてる
いいことじゃないですかあで最後のファックスの本当の最後の最後ですね
どこだっけ
ここですね
はい最後のファックス最後はこの方目黒区にお住まい青山美さん歴史的に代表的な抽象画家言うとついドストールやポロックロスコなどの巨大で力強くしかし中には実際自殺などで死んでしまうほど思い詰めたような張り詰めた画面を思い浮かべてしまいますそれはとても圧倒的なのですが、かといって芸術のために身も心も捧げすぎて死んでしまっては元も子もない気がしますので、私は50過ぎても苦労人であったという、しかし画面からにじんもそれを感じさせない調和とハーモニーに富んだミルトン・エイブリーさんはいいですね。本人が抽象画家ではないと言い張ってたという話も好きです。青空美さん、いいセンスいいね。パステルの。いいよね、この人ね。
この人いいですね。
この人すごいですよね。
かっこいい。
知りませんでした、僕。65
年にお亡くなり。でも結構もう、あの、20世紀。
68。なんて93年なんて。
ほら、
ああ
かっこいい左のやつ絵とかやばいよね。
うん、
かっこいい、
ミルトン・エイブリーだって。
というわけで。
はい。この
メモってますか
今日勉強しに来た
んだあそうなんですね
勉強になるよねこれたまにやるとね
やるとね
でもやっぱこのぐらいの時代ってやっぱ戦争とかもいっぱいあるし
そうです、
ね、産業革命ぐらいだよね
そうあとほらでマレービッチもロシア革命とかに、
うん、あそういうの経験した上での
車ができて馬から動力に変わるみたいな未来派とかそういうことですよね
そうそう
そうそれぐらいの時にこういうのやってるってやっぱすごい
じゃあ斬新ですよ、すごいよね、きっと多分、うん、
斬新
書いてんなって言われてたんや多分
そうだってほらもう普通にあのモネとかだってちゃんと書いてないって言われてたんですから、
う
ん、
そうだよね、
うん、
うちの母ちゃんが面白い話していい、うん、ほら古典とか海外でやって展示とかして写真とか見せるじゃない、
はい、
でもちろん美佐子ちゃんとか展示とかやってそういうのとかなんかこう見せたりしたら懸案あったねこんななんか変な下ネタとかそんなのやってる油絵描きなさい油絵っていつも
油絵って
言うの油絵描きなさいケン油絵はほら高く売れるんだから
なんかお母さんとか油やってんのとかよく言いません
油絵
油やってんの、
こんなおもちゃとか飾って、油絵描けないさ、油絵だって死ぬまで言って
た油絵って言うんでしょ、大体ね、油絵イコール売り物みたいなね。はい、というわけで本日のファックスはここまででございます。
はい、
採用されなかった皆さんごめんなさい。今日もたくさんのご応募ありがとうございます。
はい、
それではプレゼントの当選者の発表をお願いします。本日ファックスをくださった方です。高尾のジーコさん、青空ミミさん、小金井の短髪イケメンさん、石巻三郎さん、浦和のカズさん、竹やぶ竹次郎さん、花坂じいさん、黒ごま寒天さん、歳三さんです。
誰する？
はい、
誰がいい？
誰がいいですか？
なんか青空ミミさんに良かったな、俺最後なんかすごいすっきりして
る。センスを
上手くて。で、最後のこのミルトアイブリーの絵もいいし。
そうしましょう。
ね。
お、
はい、じゃあ、青空ミミさん、見事当選いたしました。番組特製オリジナルの、パクンチョ、お送りいたします。
初めてじゃない、食べ物。
食べ物。はい。あの、皆さん、告知がいろいろとございますね。はい、本日お邪魔している花壇有楽町からお知らせです。2月21日まで、花壇有楽町にてアブストラクション展を開催中です。こちらはミサコ&ローゼンが企画したちょっとおかしな中層作品が見れる展覧会です。ぜひお越しください。大さん今ブラジルで展覧会してるんですよね、いつの間にか。
かっけー。
はい、一応予定では国際交流基金のコレクション展東京ビフォーアフターがブラジル会社銀行文化センターで3月22日まで開催中です。詳しくは国際交流基金のサイトでチェックしてください。
はい、小倉さん告知お願いします。
はい、私ごと小倉の作品が花壇企画のウィンターテイクオーバー展として新宿の伊勢丹メンズ館の4階にて展示しています。また静岡の藤枝市民会館にて開催の美術論思考の始まり展に参加します。僕コブラと XYZ で、お世話になっている片山真希ちゃんことジーコさんも出ます。2月20日から28まで開催です。藤枝いいとこです。また巣鴨の XYZ コレクティブでは3月中旬から長谷川由香さんの個展をしますので、どうぞ乞うご期待。
はい、はい、ケンさんも告知があるんですね。はい、広告があるんですね。はい、
僕は先日47歳になりました。
50歳。
あと3年あるよ、まだ
50歳。
ね、春が待つ。あと絵本も出たんで、
あ、
くっつけてみようっていうね。この前、あの、なんだっけ、スッキリ、
スッキリ
出たやつ。は
い、あとなんか、あの、いつも集めてるコレクション展みたいな、今ボイルドでやってて、
あ、はい、
そういうのもあるんで、もしお時間あったらここ行って、そっち行ったりとかね、
はい、
してみてください。
じゃあいいんですか、この辺は。はい、じゃあ今日は皆さん下ネタ封印でどうもありがとうございました。
はい、今どこにも行かれないでしょうから、今日はお茶の間にこの番組をお届けしました。運送関係の皆様、医療に関わる皆様、ほかこの状況でお仕事している全ての方、ご苦労様です。現代美術が愛と勇気を皆さんにお送りできるように頑張ります。
現代美術は世界の平和を願っています。
うん、
僕らは現代美術の最前線にいます。
そうだ、現代美術
ファンタスティック。
はい、今日は久しぶりの剣鏡の現代美術ファンタスティックでした、
うん、
というわけで健康で皆さんまたお会いしましょう。
そうだね。はい、では番組の終わりにこの曲でお別れしましょう。毎回恒例のジェフリー・イアン・ローゼンのカラオケ、君といつまでもです。それでは皆さんごきげんよう。
実家
バイバイ。
been presented with the support of The Strange Store, Contemporary Art Dealers Association Nippon, Culture Vision Japan, Mitsubishi Jisho, and Misako and Rosen. Thank you, and see you soon. Hey.